お祈りします。天の父なる神様、私たちに今日も礼拝する特権と喜びをお与えくださってありがとうございます。今日も愛する兄弟姉妹とおはようございますと声をかけ合い、元気ですかと確認し、そして一緒に神様を賛美し、この礼拝を捧げることができるのは何という喜び、何という楽しさでしょう。ここに集うことができた方々、初めての方も久しぶりの方も、いつも来られている方も、神様の愛するお一人お一人と今日もお互いを喜び、私たちは礼拝を神様に感謝を持ってお捧げしています。またここに来ることができない方々も、インターネットを通して今一つ心とされて、みんなで神様を礼拝できるのでありがとうございます。どうぞ今日の礼拝も神様が豊かに祝福し、私たち一人一人に神様が触れてくださいますようにお願いいたします。先ほど祈られましたが、今日は母の日、教会にもたくさんのお母さん方がおられて、いつも縁の下の力持ちのようにこの教会を支え、愛して励ましてくださっています。お一人お一人に豊かな祝福がありますように。たいの実が与えられた大津姉妹に、母子ともに神様の守りがありますように。その他お母さん方お一人お一人に子育てに必要な力、知恵増し加えられますようにお願いいたします。また下田恵子姉妹のこと、今日も心合わせて祈ります。どうぞその言葉のリハビリも用いられて、神様にある回復と、また今後の導きをよろしくお願いします。八王子でご奉仕にあたられている明先生のご奉仕が最後まで守られますように。神様、今から私たちあなたの御言葉を待ち望み、あなたに心を開きます。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、迷いやすく、神様という的を外して道を逸れてしまいやすい私たちですけれども、今日も御言葉を持って私たちに、これが道だよ、これに歩みなさいと声をかけてくださって、私たちがその御言葉を受け止め、一歩でも半歩でも応答することができるように導いてください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。5月も半ばになって、ゴールデンウィークも終わって、先週中皆さんはどんな1週間を過ごされたでしょうか。我が家の次女はですね、連休明け、ちょっと恐れていたんですけど、学校をちょっと渋りながらですね、朝ちょっと苦労しながら叩き起こすかのようにして起こして、なんとか中学校に行って、先週中はですね、体育祭もあって、体育祭終わった夜は大変でしたよ。足が筋肉痛だ筋肉痛だって父ちゃんマッサージしてってせがまれたりもしながら、まあでも守られて1週間過ごすことができました。小学校でも運動会が行われて、この3年ぐらい無観客だったり、家族は1人までとか、いろんな制限があったり、いろいろと寂しい思いもしてきたんじゃないかと思いますけれども、少しずつ緩和されたり、少しずつ一歩一歩前進して、どうでしょう皆さん、当たり前のことが当たり前じゃなかったんだということを経験すると、ああそれまで当たり前のように、当然の権利のように受け止めていたこと一つ一つが、ああ本当に感謝だなって、ああ本当に感動だなって、どうでしょう、こんな気持ち私たちいつも大切にしていきたいなと思わされますね。先週中、私はどんな1週間だったかというと、なんだかこう余韻に浸っていた1週間だったなって思うんですね。なんたって先週、この泉のチャペルが与えられて、剣道10周年記念礼拝をお捧げすることができて、そして木曜日5月11日を迎えて、ああ本当に多くの方々が支えられて、そして神様が導いてくださって、あの剣道式から10年、改めてここまで来ることができたということ、いろんなことを思い返しながら、改めて感謝と感動を覚えたのでした。 皆さんは先週の剣道10周年記念礼拝はいかがだったでしょうか。ちょっと盛りだくさんのプログラムで礼拝の時間も長くなってしまいましたけれども、感謝の思いや感動も盛りだくさんだったでしょうか。吉戸先生が作ってくださった10年間の振り返りの動画もとっても良かったですね。吉戸先生だいぶ夜遅くまで作ってくれたんだと思います。もしご覧になられていない方、もう一度見たいという方は、その7分の動画も YouTube にアップされていますので、どうぞご覧くださいね。先週も言いましたけれども、私はその振り返りの動画の中で、ちょうど10年前ですよ、その剣道式の時に牧師代表で副牧師である正志先生が挨拶してって言われたもんですから、私がもう涙しながらありがとうございましたって挨拶した、そういう動画が今回の動画でまた切り取られて使われるということを知ってたので、ああこれはまたちょっと恥ずかしいけれども、でもいいかなと。でもその分先週の礼拝では泣かないって私決めてたんですけれども、でもやっぱりダメでしたね。その動画を見て、自分泣いてるところはただ恥ずかしかっただけですけれども、でも動画見てやっぱりいろんなこと思い出して涙して、キッズゴスペルや翼ゴスペルクワイや竹下しずさんの特別賛美を聞いて涙して、メッセージを聞きながらいろんなことが思い出されて涙して、教会員の方々の証を聞きながらやっぱり涙して、みんなで感謝と夢を分かち合う、ああいろんな人がここにいる家族だ、そんな光景を見ながら感動して、結局涙をこらえることはできなかったのでした。中田兄弟がお証しの中で紹介してくださいましたけれども、米沢の千田二郎先生は震災の1年後にメッセージに来てくださった時にも、そして10年前の剣道式の時にもメッセージをしていただいて、そのメッセージの中でも何度も何度も言ってくださっていましたね。あなた方は大震災の前よりもはるかに良くなるって、大震災の前よりもはるかに良くなると。あの時はそんな言葉聞いても、そんな未来を想像することも難しかったですよ。だけれども震災から12年が経って、この泉のチャペルが与えられてから10年が経って、閉ざされていた小高チャペルや大野チャペルの扉が開かれて、礼拝をお捧げすることができるようになって、ああ大震災の前よりもはるかに良くなる、主は良いお方である、そんなふうに心からアーメンと告白しながら、この新たな一年も主に期待して歩むことができるのは本当に感謝なことだなと思わされています。皆さん、私たちはこんなにも主に見つめられていて、こんなにも主に愛されていて、片時も離れることなく細やかに手を差し伸べ導いてくださっている、導かれているものとして、じゃあ私たちはどのように応答していくことができるでしょうか。私たちも決して主から目を離さずに、神様に喜ばれる歩みを、神様の御心の内を一歩一歩前進してまいりたいと思いますね。今日は神の御心を、神様の御心をというテーマで、ダニエル書1章5節から17節をご一緒に見ていきたいと思います。はじめにアウトラインを出していただいて確認してみましょうか。皆さん、ダニエルたちは、そして今日に生きる私たちもです、導かれ置かれているそれぞれの地にあって歩んでいくときに、一つ目は何を心に定めることができるでしょうか。それぞれ使わされています。それぞれ神様に置かれた場所です。その置かれた場所で、私たちがあまりに気を使って周囲に波風を立てないように、この世と調子を合わせて歩むこともできるでしょう。でも、もしそこでそのために私たちに与えられている大切な信仰まで手放してしまうことがあったら、それは信仰者としてなんという寂しい姿でしょうか。私たちは大切にすべきことを大切にできるように、神様の御心は何かを大切にしながら、神様だけを主とする、神様だけを主とすることを心に定めて歩んでまいりたいと思いますね。 そうやって心に定めて歩んでいくときに大切なのは、二つ目、知恵を求めることです。時々ごちゃ混ぜになってしまうかもしれませんけれども、私たちの信仰が熱心である、信仰深くあることと非常識になることは決してイコールではないんですよね。私たちはそれぞれ使わされている場所にあって壁を作ってしまうことがないように、上からの知恵を求めながら周りの人を敬い、神様を愛し、隣人を愛する、この大切なことを大切にしながら歩んでまいりたいと思います。神様の御心を追い求めて、心に定めて、知恵を求め、知恵を働かせて、一歩一歩主と共に歩むものを、三つ目、確かに神様は守り用いてくださるんです。私たちも導かれて置かれている場所にあって、神様が道を作って、道を示して導き続けてくださっていることを覚えながら用いていただけるならば、なんという幸いでしょうか。さて、今日から少し続けてこのダニエル書をご一緒に見ていきたいと思っていますけれども、ダニエル書、皆さんよく読まれる箇所でしょうか。このダニエル書はどんな時代に書かれたかというと、時代背景はですね、この礼拝堂のステンドグラスの4枚目、右側の一番後ろのステンドグラスです。北と南に分裂してしまった分裂王国時代。北イスラエル王国はアッシリアという国によって攻め込まれて、すでに滅ぼされてしまっているのがこの時代です。そして南ユダ王国も、今日は読みませんでしたけれども、ダニエル書の一章一節にあるように、今度はバビロンという国から攻められて、そのステンドグラスのようにエルサレムの都は包囲されて燃やされて、そして数回にわたって人々は遠くバビロンへと鎖でつながれて捕囚されていったのでした。エルサレムの都はバビロンの王ネブカドネザルによって攻撃されて、紀元前605年、その第1回目の捕囚によって、ダニエルやその友人たちも、その時彼らは15歳ぐらいだったと言われていますけれども、彼らも少年たち、バビロンに連れてこられて、急にその異国での歩みが始まったんです。若くして突然連れてこられて、もう縁もゆかりもない、全然文化も違う、言葉も違う、その異国での生活を余儀なくされた、そんな中での彼らの信仰者としての歩みと、異教の地でその信仰者と共にいてくださった神様の守りを、今日は確認してまいりたいと思うんですね。じゃあ今日の箇所に入って、まずは五節をご一緒に読んでみましょう。はい。王は、王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当てた。3年間彼らを養育して、その後で王に仕えさせることにした。今日はすぐ前の3節4節も飛ばしてしまいましたけれども、バビロンのその時の王ネブカドネザルは、宦官の長アシュベナズという、まあ、今でいう宮内庁長官みたいな、そういう立場の人に命じて、イスラエルから捕囚してきたその人々の中から数人選んで少年たちを連れてこさせたんです。それ何のためかというと、この五節に書いているように、3年間彼らを養育して王に仕えさせるためでした。皆さん、彼らは特別待遇ですね。だって王が食べるご馳走とか王が飲むブドウ酒から毎日彼らの分も割り当てられたんです。その養育されることになる少年たちのうちに、次の6節前に出していただくと、ユダ族のダニエル、そして3人の友人でもあるハナンヤ、ミシャエル、アザルヤがいたんです。バビロンで生活して、そしてバビロンで養育されて、バビロンの王に仕えるものとなるために、このバビロンを捕囚していた、その捕囚された地域では彼らはいろんな苦労があったんですよ。例えば彼らはユダヤ人としてのアイデンティティを奪われるかのように名前を変えられてしまったんです。次の7節、 カタカナが多いですけど、ちょっと舌を噛まずに7節ご一緒に読んでみましょう。はい。宦官の長は彼らに別の名前をつけた。すなわちダニエルにはベルテシャツァル、ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。皆さん、彼らの名前は親からもらった大切な名前だったと思いますよ。ダニエルという名前は神は審判者であるという意味ですし、ハナンヤは神は憐れみ深いっていう意味、ミシャエルは誰が神の救いであるのかという意味で、アザルヤは神は私の助けであるという意味です。みんな神様への信仰からつけられた素晴らしい名前でした。しかし宦官の長は彼らに別の名前をつけたんです。ダニエルにはベルテシャタル、ハナンにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴ。それぞれの名前の意味はいろんな説があるんですけれども、いずれにしろその改名させられた名前はバビロンの異教の神々と関連のあるもので、バビロンの神を礼拝せよとか、バビロンの神のしもべとか、まあ彼らにとっては屈辱的な名前だったんです。皆さん、この時の彼らの気持ちは想像することしかできませんけれども、どんなに辛く悲しいことだったかと思います。しかし名前を変えられても彼らの内側、その信仰を変えるものではなかったので、彼らも信仰者としてそこで置かれた地で我慢して受け入れて祈りつつ耐えることができたのではないでしょうか。でも耐えられないこともあった。それは彼らのその信仰を曲げさせて、妥協させて、神様の悲しまれることをするわけにはいかない。次の8節をご一緒に読んでみましょう。はい。ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒、それはその国最高の素晴らしい豊かな贅沢なものであったに違いない。しかし当時の異教社会においては、王の食べ物はその一部がまず異教の神々に捧げられる、そういう習慣があったので、そのような食べ物を食べて恩恵に預かることは、その偶像崇拝に加わることを意味すると律法にも書かれ、またそう考えられていたんです。さっきも言いました、名前が変えられるとかそういうことは耐えることができても、その内側、信仰の問題となれば、神様の御心に従うことを大切にしていたダニエルたちにとってそれは受け入れることはできなかった。神様を悲しませることはしない。ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めたのでした。この心に定めたという言葉は、心に置いたという言葉です。ダニエルは神様の御心を心にしっかりと置いた。神様だけを自分自身の主とすることを心に定めたのではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちは何を心に置き、誰を自分自身の主と告白して心に定めているでしょうか。引用箇所1番に第一ペテロの3章15節を挙げていますので、第一ペテロ3章15節をご一緒に読んでみましょう。はい。むしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。いかがでしょうか。私たちは心の中でキリストを主とし聖なる方としたい。キリストだけを 自分自身の主とどんな時も告白し、聖なる方として心に定めたいと思いますね。そしてそれを誰にでもいつでも証しできるものでありたいと思います。引用箇所丸2番、ローマ人への手紙の12章1節2節も読んでみましょうか。ちょっと長いですが、ローマ12章1節2節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。この一節に戻っていただくと、一節にあるように、私たちを神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げることこそが私たちの礼拝です。そのためには二節、この世と調子を合わせてはいけません。これは直訳すると、自分自身をこの世に合わせて形作るということ。自分自身をこの世に合わせて形作ることです。いかがでしょうか。私たちが自分自身をこの世に合わせて形作ること、それは周囲に波風立てない賢明な生き方であるかもしれない。しかしさっきも言ったように、そのことのために私たちに与えられている大切な信仰まで手放してしまうことがあったら、それはなんという寂しい姿でしょうか。皆さん、私たちは大切にすべきことを大切にできるように、神様の御心は何か、何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けることができるように、神様だけを主とすることを心に定めて歩んでまいりたいと思いますね。今日は母の日ですね。私も自分の母のことを思うと、まだ何も連絡してないんですけど、今日中には感謝を伝えなければと思っています。私の母の手はですね、魔法の手でした。小学生の時、一緒の登校班の女の子はですね、よく頭に寝癖をつけて集合場所であるうちに来る女の子だったんですね。母はですね、自分の息子たちの寝癖は全然気にならなくても、女の子の寝癖は気になるんでしょうね。いつもその子の寝癖にそっとこう手を置くんです。で、少し経ってその手を離すと寝癖は綺麗に治っているんでした。きっと台所仕事してた母の手は湿っていて、それで寝癖が治っていたんでしょうね。また私の母の手は祈りの手でした。これは多分大げさじゃなくて、母は毎日6人いた子供たちのために祈って、きっと今も、今では6人の子供のほか、それぞれの奥さん方とか家族とか孫とか、みんなのために毎日祈り続けていると思います。何がなくても神様にしっかりとつながっていられるようにって、神様を主とする信仰者として歩めるようにって。また私が幼稚園の時から、将来の夢は牧師になることって書いていて、今実際こうしていられるのは、その子供の夢を真剣に受け止めて祈り続けてくれている母の祈りに支えられているのだと心から感謝しているんですね。その祈りを背に受けて、これからも神様だけを主とし心に定め歩んでいきたい、また私もそのように祈るものでありたいと思わされています。先週の剣道10周年記念礼拝で私が強く感じたことは、これ当たり前のことですけれども、あ、確かにこの教会の主は神様であるということです。思いがけないことの連続でした。もうダメかもって何度も思いました。しかし神様ご自身が雲の柱、火の柱の中にいて、私たちを今日まで導いてくださいましたね。この教会の主は他の誰でもない、ただ神様ですね。この教会の頭は ただキリストですね。皆さん、私たちはこれからも一足一足、この教会の頭である主にただ寄りすがり従い続け、この11年目も、そして20周年30周年を夢見ながら、ワクワクしながら歩み続けてまいりたいと思います。私たちはこれからもそれぞれが導かれ、それぞれが置かれている場所にあっても、大切にすべきことを大切にできるように、神様の御心は何かを大切にしながら、神様だけを私の主と告白すること、心に定めて歩んでまいりたいと思いますね。さて、そうやって歩んでいくときに大切なのは、今日確認したい二つ目、知恵を求めること。知恵を求めることです。私たちはそれぞれ使わされている場所にあって、周りとの壁を作ってしまうことがないように、上からの知恵を求めながら、周りの人を敬い、神様を愛し、隣人を愛して歩んでまいりたいと思います。今日の箇所、先ほどの8節をもう一度ご一緒に読んでみましょうか。8節をもう一度読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。神様だけを主とすることを心に定めたダニエルは、その王のご馳走やブドウ酒で身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に、どうしたって書いてますか？これが私たちの信仰だって、もう強くぶつかって主張したとかじゃなくて、願うことにしたんですね。そうなんですよ、神様を主とするダニエルは相手を敬うことを忘れなかったんです。そこに神様が恵みと憐れみを与えてくださいますね。今日の3つ目のポイントとも関わってきますけれども、神様の御心を追い求め、心に定め、知恵を働かせて、神様と隣人を愛して一歩一歩主と共に歩むものを、確かに神様は守り導いてくださいます。9節もご一緒に読んでみましょう、はい、神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。ダニエルが自分たちを養育する責任者、宦官の長に願うときに、これ決死の思いだったと思いますよ。こんなこと言って大丈夫だろうかって、上からの知恵を求めて、相手を敬って願ったのではないでしょうか。するとこの9節、主語は神はですね。神様がそこに介入して、ダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにしてくださったんです。しかし次の10節を前に出していただくと、宦官の長は、ああ分かった分かった、いいよっては言わなかった。彼は王を恐れていて、もしあなた方に食事与えないで、みんな痩せ細っていって顔色が優れない、そんな姿を見たら、私が責任者として王に首をはねられてしまう。ダニエルの願いは受け入れられませんでした。しかし神様を主と心に定めたダニエルは諦めなかった。宦官の長のその答えからですね、あ、そういうことを心配してるんだって知ったダニエルは、次の11節も出していただくと、今度はダニエルと3人の友人たちのために任命されていた世話役のところに提案をしに行ったんです。その提案はこうでした。じゃあせっかくなので読みましょうか。12節と13節ご一緒に読んでみましょう。12、13読んでみましょう、はい、どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王が食べるご馳走を食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。12節戻っていただくと、どうか10日間しもべたちを試してくださいと。王の食べるご馳走には当然最高級の肉が含まれていたでしょう。それはバビロンの宗教的な習慣に従って肉はほふられて、その異教の神々に捧げられた肉であろうし、 王が飲むブドウ酒は注ぎの捧げ物としてやっぱりバビロンの神々に捧げられたものであろうから、それを避けて私たちに野菜を食べさせ、水を与えて飲ませてくださいってお願いしました。そして13節、試してみて私たちの顔色と他の少年たちの顔色を見比べてみて、最終的な判断を世話役に任せて提案したんです。ダニエルは野菜と水だけでも神様が私たちを守ってくださる、他の少年たちと見比べても少しも遜色ないようにしてくださると信じていたんでしょうね。こうしてダニエルは神様を主と心に定め、そして上からの知恵を求め、本当に知恵深く相手を敬い、平和を保って対応することができたのでした。14節を出していただいて、14節見ると、世話役はこの申し出を聞き入れて10日間彼らを試したのでした。いかがでしょうか。これがもしダニエルたちが、これが私たちの信仰だからって、そんなもの食べるわけにはいかない、出されたって食べないって、もうガチンコで宦官の長とか世話役とぶつかって主張して訴えたならば、きっとその間には大きな壁が作られて深い溝ができて、結末は全然違う、もしかしたら命をも失っていたかもしれないですね。神様の御心を心に置いて、神様を主と心に定めるならば、私たちはそれぞれ使わされている場所にあって周りと壁を作ってしまうことがないように、上からの知恵を求めながら周りの人を敬い、神様を愛し隣人を愛して歩む歩みへと導かれていくのではないでしょうか。引用箇所丸三番にヤコブ3章17節、ヤコブの手紙3章17節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。はい。しかし上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありません。いかがでしょうか。私たちはそれぞれの場所に使わされている信仰者として、上からの知恵を求めて、その清い知恵によって、また平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もない、そんな知恵を働かせて、それぞれ置かれた場所で神様の栄光を表し、神様の愛を伝えてまいりたいと思いますね。実はこの偶像に捧げたものを食べる食べないという問題は、このダニエルの時だけじゃなくて新約聖書の時代にもありましたね。パウロはそんな問題で教会が分裂してしまおうとしていたコリントの教会に手紙を書きました。第一コリント8章、後でよかったら見てみてくださいね。その8章でパウロはこんな風に進めたんですよ。偶像の神々は本当は存在してないから、偶像に捧げたものを食べてもいいけれども、それでつまずきを覚える人がいる場合には配慮して食べないようにしましょうと進めたんです。皆さん、ここにはやっぱりお互いに尊重し、配慮し、受け入れ合い、愛し合う、そんな上からの知恵による愛が大切なのではないでしょうか。先週のリラックスセミナーでは、モニカ先生が幼い時の可愛らしい写真も見せてくださいながら、ご自分の生い立ちから始まって、その救いを確信した時のこと、やがて進学校に進んで勉強し、そして宣教師になることを導かれて、そして1990年、30年以上前、はるばる日本に来てくださった、その時のことをお話ししてくださいました。遠い日本で言葉も文化も違うこの異国で生活して、宣教師として30年以上歩むのは、私たちの想像もはるかに及ばない、もう大変なことやストレスを感じることなども本当にたくさんあったのではないでしょうか。しかし神様の御心を心に置いて、神様を主と心に定めて歩み続けて、その使わされている場所で壁を作るんじゃなくって、上からの知恵をやっぱり求めながら、周りの人を敬って、自ら隣人になる、神様を愛し隣人を愛する、その歩みを 大切にしてこられたんだと思います。だからこそ今日もモニカ先生を慕ってモニカ先生を訪ねてきてくださった方々もおられますよ。いかがでしょうか。そんな信仰者の姿を見せていただいているようにも思いますね。モニカ先生は宣教師、そして私たち一人一人も宣教師だと思います。それぞれが神様を主と心に定めて主によってそれぞれの場所に使わされています。私たち福島第一聖書バプテスト教会も図らずもこのいわき市に導かれて神様によってこのいわきの地に使わされている教会です。そこで私たちは神様の御心を追い求めて神様と共に歩んでまいりたいと思います。それは決して大きな壁に囲まれた非常識な独りよがりの歩みじゃなくって上からの知恵による神様との清い関係にある歩みであり、さらには平和で優しく協調性があり憐れみと良い身に満ち偏見がなく偽善もない自ら隣人になり隣人を愛する歩みなのではないでしょうか。さあ神様の御心を追い求め心に定め知恵を働かせて一歩一歩主と共に歩むものを確かに神様は守り用いてくださいます。先ほど確認した9節でも神様が主語でした。神様はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けるように守ってくださいました。また14節では世話役がダニエルの申し出を聞き入れるように神様がしてくださいました。守ってくださいました。そしてその野菜と水だけで試した結果はどうだったでしょうか。15節をご一緒に読んでみましょう。はい。10日が終わると彼らは王が食べるご馳走を食べているどの少年よりも顔色が良く体つきも良かった。いかがでしょう。当たり前のことでは常識では考えられないかもしれないけれども神様はご自身に忠実なものを必ず守りそして大いに祝福してくださるお方ですね。神様を主と心に定め従い続けるその人を通してご自身の道からを豊かに表してくださるお方なのではないでしょうか。こうしてダニエルたちは次の16節にあるように神様の御心に従うことができたんです。自分たちの身を汚し何よりもその信仰を汚してしまうそういう危険から守られたのでした。さらには最後の17節じゃあ17節もご一緒に読んでみましょう。はい。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。この17節の主語も神様ですね。神様がご自身の主権を持って信仰者を導いてそして彼らに知識と理解力と知恵を授けてくださった。ダニエルにはすべての幻と夢を解くことができるようにしてくださった。今日は読みませんでしたけれども続く18節からのところ聖書持っている方見ていただくとこれ3年の養育期間が終わって少年たちみんな呼び出されて王の前に立たせられるんです。その時にすべてのものの中でダニエルと3人の友人たちに並ぶものはいなかったって書かれてますよ。それどころか国中のどんな呪法師や呪文師も頭のいいそういう知識階級の人々よりも10倍も勝っていたって書かれていますよ。神様は彼らを守ってそしてダニエルはこの幻と夢を解くことができるものとされてこれによってここから始まるダニエル書が動かされていくことになるんですね。さあいかがでしょうか。神様の御心を追い求め神様を主と心に定め知恵を働かせて一歩一歩主と共に歩むものを神様は確かに守り用いてくださいますね。私たちはどうでしょうか。私たちもそれぞれに導かれてそれぞれに置かれているその場所にあって神様が道を作り道を示し導き続けてくださっていることを覚えながら用いていただけるならば何という幸いでしょうか。 堀内清さん清によって宣教が開始されてから75年が経ちました。神様がこの教会の主として確かに導き続けてくださいました。神様の不思議なご計画の中で、かつて堀内清宣教師があなた方はやがていわき市でも伝道するんですよと言っておられた、その夢の中を今歩ませていただいている私たちです。この泉のチャペルが与えられて10年が経ちました。さあ、私たちはこれからも神様だけを主と心に定め、上からの知恵を求めて一歩一歩主に従ってまいりましょう。上からの知恵を求めて歩むならば、主がこの地に根を張らせ、芽を出させ、花を咲かせ、実を結ばせてくださいます。神様の守りを体験してきた者として、この新しい一年も神様に用いられやすい教会として、そしてそれぞれの場所に使わされているお一人お一人として主と共に歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。今日からこのダニエル書を少し続けて見てまいりたいと思っています。突然の出来事の中、思いもかけなかった異国に捕囚されていって、異教の文化の中で、しかしその導かれ置かれた場所で信仰者として歩んでいきたいと心に定めたダニエルたちの姿に、皆さんはどんなことを思うでしょうか。ダニエルたちは名前を変えさせられたり、いろんな屈辱的なこともあったでしょう。我慢しなきゃいけないこと、なんでですかと神様に叫びたくなること、もうダメかもと落ち込むこともあったかもしれない。しかしダニエルたちは、神様だけが私の主であると心に定めたのではないでしょうか。私たちは何を心に置きますか。何を主と告白し心に定めますか。もしかしたら心の王座には自分自身がドテッと座っていて、自分が行きたいように、自分がしたいように、自分がああだからこうだからと的を外してしまいやすいものかもしれません。しかし今日改めて私たちは、私の主は神様ですと心に定めましょう。心の中でキリストを主と告白し、聖なる方としましょう。この教会の頭は神様ですと、キリストですと、ただキリストから目を離さずに歩んでいく、そんな教会となってまいりましょう。そうするときに、それぞれ使わされている場所で壁ができるんじゃなくて平和が生まれると思います。そこに根を張り、芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ、そんな歩みへと導かれていきます。神様からの知恵をいただきながら、神を愛し隣人を愛する、そんな信仰の原点にいつも立ち返って主と共に歩んでいきましょう。そこに神様の守りが必ずあります。神様の祝福がたくさんすでに与えられています。神様が用いてくださいます。皆さんはどこに使わされていますか。どこに置かれていますか。そこが神様から使わされている宣教師として、 そこに根を張り、そこで芽を出し、そこで花を咲かせ、そこで実を結ぶ、そんなお一人お一人とされてまいりたいと思います。私たちのこの教会も11年目の歩みがスタートしました。また宣教開始75年を迎え、神様の身思いの中で教会はなくなることなくここまで導かれてきました。これからもイエス様だけを見上げて、平和のうちに身を結び、神様に用いられやすい教会として歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、先週私たちは感謝と感動を持って泉のチャペル剣道10周年記念礼拝をお捧げしました。神様、あなたの愛は本当に大きくて、あなたの真実は常しえに変わることがなくて、あなたは確かに私たちを今日まで導いてくださいました。神様、私たちがどうかあなたから目を離してしまうことがありませんように、今日私たち一人一人が神様が私の主ですと心に定め、心にあなたの御心を置き、真の通った信仰者として歩み出すことができるように導いてください。しかしそれは決して非常識な歩みではありません。置かれた場所で根を張り、芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ、そんな平和を作り出す信仰者として私たちを守り、そして用いてください。この教会を、11年目の歩みを、主ご自身が火の柱、雲の柱の中にいて、ご自由に導いて、ご自由に用いてください。どうぞあなたが見せてくださるたくさんの実を、私たちは大いに喜んで感謝して感動して、主は素晴らしい良いお方であると賛美していく、そんな日々となりますように。神様、この教会の主はあなただけです。この教会の頭はただキリストだけです。私たちが信仰の原点に立ち返り、あなただけを見上げて歩んでいくことができますように。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。